小笠原優子の Be Happy。 皆さんこんばんは。小笠原優子の Be Happy の時間となりました。小笠原優子です。秋も暮れて冷気も深まる今日この頃、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。私の方はいろいろ最近変わったことがとか出来事がありまして、どれを話そうかなという感じなんですが、そうですね、自分が小さい頃に好きだったことっていうのが今ここへ来て、あ、そのため忘れてた時代もあったんですけどね、つながってきたなっていう出来事がありました。昔から魔法使いが出てくるお話がすごい好きで、もう本当小学校の時は魔女の本ばっかり読んでた時があったんですね。で、私はそれが普通の女の子はみんなそうだと思ってたんですけど、いやいや普通の子魔女の話読まないよって言われて、ってなりました。で、私最近ちょっと魔法を使えるようになりたいなと思うようになって、ちょっと魔法を使えるようになってきた気がしています。はい、そんな最近ですね。皆様はどのようなことがありましたでしょうか。では本日もラジオを聞いて美しくハッピーになってまいりましょう。本日も笠原優子の Be Happy の番組コンセプトからお話ししてまいります。 Be Happy を日本語に直すと幸せになる。 Be は Be 動詞としてだけでなく、日本語の美しいという漢字の Be を、また Be、 Be 動詞の Be ね、一人一人あるがままの存在そのものが美しいという意味を掛け合わせております。 Be Happy は美しさと輝き幸せをテーマに、美しくなることで人生を変えたい人、キラキラにしたい人のための番組です。シンプルに飛び立つこと、綺麗になれることをお伝えしてまいります。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。皆様お待たせいたしました。本日のゲストは、東京からね、なんとお越しくださいました、東京都在住の馬場聖子さんでございます。聖子さん、本日はよろしくお願いいたします。
いや、こちらこそ呼んでいただいて光栄です。よろしくお願いいたします。
はい、聖子さんは9月にオンエアをした時のね、番組にもゲスト出演していただきまして、はい、その時私ね、ちょっともう喋りすぎちゃって聖子さんのお話あんま聞けなかったなっていう、あの反省もありつつ、そしてすごく楽しかったので、はい、もう一度お話できたらと思いまして、今回再オファーでね、あの収録に来ていただき、はい、ゲスト出演していただくことになりまして、はいはい、大変楽しみにしておりました。
はい、嬉しいです。
はい、ね、9月のオンエアを聞いてた方はね、聖子さんのこと覚えてらっしゃる方もいるかと思うんですが、もう一度、ね、自己紹介の方からお願いできたらと思います。
はい、私は東京都江東区豊洲で、ね、ヒーリングサロン、まあ、人生のステージアップサロン、まあ、アデプトアイランドを主催しております、才能開花ガイドの馬場聖子と申します。で、まあ、人生がステージアップする、王、女王として生きるアデプトプログラムというものを、2021年までに日本の人口のですね、380万人の方に受けていただきたいということで活動をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ね、リスナーの皆様、声がすごい綺麗だなと。声だけじゃないですよ、本当に美貌の持ち主なんですけれども、とても声ね、美しく感じられた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、
ありがとうございます。
は
い、
実はこのね、今流れてる BGM も、はい、聖子さんの歌なんですよね。
そうなんです、まあ、シンガーソングライターとしても活動しておりまして、はい、自作の曲です。
作詞作曲ですか。
あ、そうです。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
はい、私ちょうど、はい、今月11月のオンエアから、はい、BGM を変えようと思ってたんですよね、
はい、
でそのタイミングで、はい、聖子さんの音楽に出会えて、はい、で最初の出だしがね、はい、フレーズが私もドキュンでしたね、はい
ずっと迷い道歩いてきたね
というフレーズから始まる歌で、はい、あもうこれ使おうと思って使わせてくださいとお願いをして先ほど PA さんにね音楽差し替えていただいて今日流させていただいております。素敵な声ですね。
嬉しいです。そうおっしゃっていただけると
私も耳が得意なんで素敵な声聞くとそれだけでテンション上がります。あメモですよ、はい、美貌も含めてね、はい、美しい人大好きなんで、はいはい、でラジオの方もね、はい、アデプトプログラムについて後でまた後ほど伺おうと思うんですけれども、はい、パーソナリティの同期 で、ね、私たちもともとねご縁がありまして、はい、聖子さんの番組もご紹介いただけたらと思うんですけれども、
はい、タイトルがアデプトアイランドというタイトルなんですけれども、はい、のこちらは独自の才能を開花させると世界が平和になるというテーマでお届けしています。え、世界が平和になるって今思われた方もいらっしゃるかと思うのですがのとても簡単にできる世界平和の第一歩というものもお伝えしていますので、えとは放送の曜日ですが東日本チャンネルですねの火曜日、毎週火曜日の18時30分から19時にお届けをしています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、私は同じ火曜日ですね、同じ火曜日の私9時からなんですけど少し早い時間にね、はい、合わせていただくと、はい、東日本チャンネルにね合わせていただくと聖子さんの番組を聞いていただけますね。
はい、そうです ね
私聖子さんの番組にもゲスト出演させていただきましたが、
は
い、
そうです、
はい、11月の第2週
はい
なので
火曜日
ですね、じゃあね、2回聞いていただけますね、その日はね、
はい皆様 お忘れなく
11月16日13日ですね
13日ですね、
はい、第2火曜日ね、はい、カレンダーチェックしていただけたら嬉しいですね。
そうですね、聞き逃せませんよ
でも独自の才能を開花させると世界平和になるっていう言葉ね、素敵ですね、一人一人才能ありますからね、
うん、そうなんですよ、もうね、うん、全く違う他の人ともう誰一人重ならないで独自の才能を持って生まれてこられていますので、
うん、
いやあなたがその才能を開花させないと表現しないと誰もやってくれないんですよ。
なるほど。
そうですから他の人と比べる必要もなく自分が心から表現したい、もう喜びに満ち溢れるということをやっていただきたいんですね。
才能っていろいろあると思うんですけど、
はい、
ね、私も魔法を使いたいとかね思ってた ね時代があって、ね、何言ってんだって多分周りにも思われながら、でも小学生の頃とかだと本の世界だから別に誰も何も言わないじゃないですか。
そうです、
ね、でも現実ね魔法を使えたらいいなって思ってても魔法を使える方法を教えてくれる人に出会ったことなかったですし、
はい、
あれはやっぱり、まあ、本の世界なんだろうなと思いながら、まあ、ハリーポッター出てきましたよね、でハリーポッターとかだから大好きですよね。魔法使えたらって、しかも世界平和のために使いたいですよね。
そうなんですよ。
って思ってる時に聖子さんとね再会したりなんかして、
はい
ね、アデプトプログラム
なんですよ ね
っていうのに出会ってまた私も魔法を思い出しましたね、はい、思い出したというか使いたいという気持ちにまた戻ったというか、
はい、そうなんですよ、うん、アデプトプログラムの中でお伝えしている、まあ、一部になるんですが、
うん、
ゆうこさんが今おっしゃってくださったように魔法が使えるようになる、もう驚きますけれども、ただまあ私たち普段いい影響も良くない影響も周りから受けたりするんですが、それをこう防御するプロテクトしたり、で自分が望む方向に行くためにもっとパワーアップしたり、そしてもっと応援が欲しい時にパワーをもらったりできるという方法をですねお伝えするんですよ、
ね、あるんですよね。そんな方法があるとは知らなかったですもんね。
もう全く隠されてきたっていう情報ですので、もう1997年7月7日までは誰もこう自由には知ることのできなかった情報をモダンミステリースクールというところが一般に、オープンにしまして、誰でも望む人は学びたいという方にはお伝えできるという状態になりましたね。
すごい。世界で7カ国だけでしたっけ、はい、学校があるのは、
ね、はい、ミステリースクールは7カ所だけなんですね。その中で、まあ、アメリカのミステリースクールをのこう血統を継いでいるミステリースクールが日本に今拠点を置いておりまして、そこで東京なんですが学ぶことができます。
ねえ、いや私はすごくラッキーだなと思いました。だから世界で7箇所しかなくて、しかもそれを教えれる人はまだ少ないでしょうしね。
そうですね、
日本語でね教えてもらえて、はい、
そうなんですよ。
聖子さん教えれるガイドさんですもんね。
はい、光栄です。
すごく大きな、ね、役目があるんですよね、きっとね、世界平和のためにですもんね、はい、番組もそのために
そうなんです、
ね、リニューアルですもんね、はい、ちょうど11月から番組がね、
そうです、はい、
リニューアルと伺いましたが
からなんですね。ぜひあの皆さんお聞きいただいて、の世界平和についてですね感じていただければと思います。
本当ですね、はい、なんかもう平和ボケしちゃってるとかって日本言われてますけど、うん、でも小さな争いはいろいろね、
そうなんですよ、
もう日常茶飯事ですけど ね、
ね、
それもなくなったらね本当にいいですよね、はい、
その通りですね。
ありがとうございます、はい、あと、ね、前回9月にオンエアした時にね、私がまあお話を聖子さんから伺ったものの中に、まあ、いくつかね今日トピックスとして持ってきてもいるんですけど、苦手なものに宝物が隠されているよ、
はい、
隠されていることが多いよっていうことだったりとか、はい、ね、あの男性はあの女性のナイトであることが、はい、まあ、女性も男性も輝いてね幸せになる秘訣なんですよっていうお話を聞いたんですけどね、はい、いや本当にその続きもしたいところではありますが、
はい、
宝物って才能だと思うんですよ、
はい、
その人が持って生まれてきてる宝物、
はい、
なぜ気づけなかったんでしょうね。
そうですね
みんなね、
はい、
私も見つけるまで迷い続けたっていうそのフレーズですけど、宝物ね何かなってずっと探してましたね。
そうなんです。もうお一人お一人別々の宝物を持っているんですが、それをまあ知るためのヒントをお伝えできる方法っていうのがあるんですが、まずはですね、この肉体に私たちが降りてくるとき、スピリットは形がないものなのですが、形があるものに入るときにですね、ものすごくこう振動数を下げないと、でショックを受けてしまうんですね。でも物質に降りてくるときには大変なショックがあって、そのショックを受けて何やろうかなって決めてきたにもかかわらず記憶喪失になってしまうんですね。
ショックすぎてね。
そう、ショックすぎて。あ、そう。
で、
その、はい。で、皆さん一人一人、宝の地図というのを持っていらっしゃって、で、それが占星術でいうところの、生まれた場所や時間、生年月日で導き出される、ホロスコープの、バースチャート、生まれた時のチャートなんですね。
なんですってね、私星占いも好きでした。
あ、そうなんですね、
もうおまじないと占い大好き。
あ、すごいすごい。
ねね、ちょうど、まあはいね、今日のオンエア6日ですけれども、2日後に迫った11月8日がとても大切な、ね、
そうなんです
日だと伺っておりますが、
はい、
詳しく教えていただけますか。
はい、木星という、まあ、とってもこの幸運の一番幸運を呼んでくるという星があるのですが、あの皆さん の、 あのお一人お一人のホロスコープにも必ず、まあ、その木星があります。木星、がのまずは今現在、サソリ座に位置をしています。そして去年の秋ぐらいからおおよそ1年間サソリにあったんですけれども、はい、それが11月の8日、あさってですね、射手座に移動します、
うんうん、
でこの移動するタイミングというのはやはりこう、射手座の強調するんですね。変わり目というのはすごく強いエネルギーが動いて、でもう焦っていただきたいのは、まあ、サソリ座の方ですね。 もうあと2日しかないんですけれども、もし新しいことを始めたいと思っていらっしゃるのでしたら、もう今日か明日の間にはちょっと急すぎますけどね。
はい。
はい、始めていただく。
うん、
そして、もう、いて座の人は待ってました。もう12年に一度のラッキーイヤー。このジュピターイヤーですね。うん、もう、もともと、いて座の主星は木星ですから、自分のお部屋に戻ってくるんですね。
なるほど。
はい。もう、その上ですね。ゆうこさんが、なんと、いて座なんですね。
そうなんですよ。もう待ってましたですね。11月8日。あと2日後。待ってる感じですね。
もう、ちょうど新しいことを始めようとされている時の、こう、ビッグウェーブに乗れるんですよね。そしてもう木星は拡大していくというエネルギーなので、広めたいことはどんどん広がっていく。
へー、楽しみですね。
そしてまあいて座ではない方にもの大きな影響があって、うんうん、
はい、
いて座の性質に沿ったことをどんどんこう活動をしていくと、うんうん、まあおおよそ1年に1度木星は星座の位置を移動しますので、向こう1年間ぐらいの間に、いて座は自分からどんどん遠いところ、外国であるとか、
うん、
自分の内気な人はもっと活発に動いてみたりとか、そういう今までとは違うことをやってみるといいですね。
へえ、そうなんですね。
はい、
遠いところ、今までとは違うこと、遠いですね。
そう、
勇気いりますけどね。
そうなんですよ。でもその、ね、それを後押ししてくださるというエネルギーなので、
うんうんうん、
もう今やるしかありません。
うん、ちなみにいて座の次はヤギ座が来る。
はい、いて、はい、の次は
その1年後、ね、来年の11月ぐらいには、
はい、
今度ヤギ座。
ヤギ座ですね。
ヤギ座が来たら今度どんな流れになるんですか。
はい、こちらは、はい、ヤギはコツコツコツコツ活動するという、
うんうん、
まあ、大気晩成型 の、 はい、エネルギーを持って、性質を持ってるんですけれども、
うんうん、
まあ、自分が達成したいことをまたそこで見直すということをするといいですよね。もういて座で拡大しましたというものを地に足をつけるっていう感じですね。それを安定させる1年間っていうことになります。
じゃあそのやっぱり星座の特徴に沿った動きを自分が合わせてしていくと流れに乗りやすいというか、
は
い、
乗りやすいです。
は
い、
うまくいきやすいかもしれないですね。
そうですね、その通りなんです。
なるほど。占星術もね、聖子さん、はい、鑑定されるんですよね。
そうですね、これはもう、もしバースチャートを、うんうん、鑑定されたことがない方はぜひおすすめするのは、 そのご自身に星が気づいてもらえないと、このスイッチが入らないんですね。
あら、
もう幸運をその方が持ってきているにもかかわらず、あの原石のままで磨かないで置いてあるみたいなね、宝石を、
うんうんうん、
で気づくとこうスイッチが入って働き始めて、あれ、私もしかしたらの生まれてくる前に これがやりたかったんじゃなかったかしらというのを思い出してくるんですね。
うんうんうん、
そうするともう今までとは次元が違う喜びという世界に入っていきます。
それいいですね。自分がしたかったことをやっとできるって気づくわけですよね。
そうなんですよ。何かね、かすかにこれかなって思われてきたことがどんどん活性化して明らかになります。
あ、じゃあ分かりやすくなると歩きやすいというか行動しやすいですもんね。
そうなんです。
なるほど。やっぱ自分のその生まれた時間とか場所っていうのはとっても大事ですよね。
はい、そうなんです。で、実はこの生まれてくる時間とか場所とか、うん、ね、生年月日も、そしてどのお母さんのお腹に入るかも全部自分で決めてきています。
で、聞きました先ほど ね、聖子さんから。
そう、もうその上、一つの星座に100年以上時間をかけて12星座をもう1200年以上ですね、
はい、
はい、勉強して、あの吟味に吟味を精査しながらですね、重ねて、で、私はこの星座で生まれるんです、優子さんならもういて座以外は嫌だったのということで、いて座を選んで 生まれてきました
ね。なんか勝手に生まれてきたわけではなく、
なんです、
もう生まれたくって来てるんですね。
そう、自分で選びました。
それみんな知ってるってすごい思います。私
知ってほしい
ね。やっぱりリスナーの皆さんもそうだそうですよ。自分でお母さんのお腹選んで、ね、お誕生日決めて生まれてきてるそうです、
はい、そう、なんだか生きづらいなとか、私これじゃなかったなって思ってらっしゃる方はもうぜひ急いでですね、
うん、
はい、バースチャートを読んでもらうといいと思います。
そうですね、はい、なんか私もあの先生術を勉強したての方が、はい、ちょっとやらせてって言って、うん、あの勉強になるからさせてほしいって言われてね、あの見てもらったことが1回だけあるんですけど、はい、なんか何だったっけな、木星に何々があるからとかもあります？なんか、
あ、そうですね、その、うん、お部屋、その場所と、うんうん、あとはどこの星座に位置してるかで、あとは他の星との角度とか
ね、あるんですよね、はい、なんかその初心者と言いながらもすごいなんかよく見てもらって、はい、なんかあ、すごい納得でしたね。なんかだから表現しにくかったんだとかね。
そうなんですよね。
人の、私はね、人の多分ね、情報を得ないとだったかな、シェアしないと拡大しないとか、はい、あとね、なんかスタートダッシュは苦手だけど、だったかな、逆だったかな、忘れちゃいました、あの継続する力はあるよとか、発展する力はあるよとか、はい、だけどそこに必ず人の力がないと、自分一人だけでは、はい、あのもったいないからみたいなこと言われたりとかして、すごい納得でしたね、面白いですね。
そうなんです、そういうことも自分でね気づくと意識をするようになりますよね。
そうですよね。いや、本当意識するって大事。
大事、そうそうそう。
どこに自分が今ね、うん、あの注目してるというか興味があるかとか、
はい、
意識の持ち方で全然見え方が違うから。
ね、
本当そう思いますね。
そうなんですよ。
だからその生まれてきた時間場所、なんか私はまあ助産師として赤ちゃん取り上げたりもね、してたし、してる時もあるんですけど、今もね、
はい、
やっぱりそのお父さん到着ね、立ち会い出産したいと、
はい、
お父さん到着までもうちょっとかかりそうだけど、赤ちゃんはもう生まれそうになってるとかいう時でもね、陣痛がねちゃんと弱まってね、お父さん待つんですよ、赤ちゃん。
あ、すごい。
で、これもうお父さん待ってるねとか言いながら待つんですよね。でも早く産みたいって言うんですけど、お母さん
そうですよ、ね、
パパもいいからとか言うんですけど、でもやっぱパパ来るまで待つんですよ、赤ちゃんは。で、ね、すごいなって思いますし、もう本当にもう無理だからっていう時はもちろんね、パパ間に合わない時もあるんですけど、やっぱりパパとママ両方に会いたいんだなとかも思いますしね。
そうですね。
微妙に調整するところがね、陣痛の強さを変えたりとか、赤ちゃんって右回転で生まれてくるんですけど、
はい、
左回転してちょっと途中でね時間取ってみたりとかするんですよね。でもちゃんとなんかだからだったねっていうことがわかる
んですね、理由がね。
だから本当赤ちゃん生まれてくるってすごいなって
すごいことですよ、
思います。そのだからベビー生まれてくる、今度新生児室で赤ちゃん見てると、なんだろう、この子たちどんな風にね、何しようと思って生まれてきたのかなって最近は思います。
そうですね、もう希望に満ち溢れて、ね、生まれてきて、
そしてまあね、はい、いろんな生まれ方がね、はい、あるんですけど、はい、まあ、命のね道じゃなくて扉をね通って生まれてくる帝王切開の赤ちゃんなんかもいて、
そうです ね、
その子たちはやっぱりその突然出てるもんだから、はい、息するのがねなかなか慣れなくって、時々しんどいよってうなったりするんですよね、生まれてからもね。それでもなんか自分の力で立ち直っていくところとかを見ると、もう本当力を持って生まれてきてるし、
そうですね、
もうね、赤ちゃんがね、お母さんにくっついてる時って泣かないんですけど、はあ、私たちが体重を測るために、はあ、引き離すとすぐ泣くんですよ。離すなって怒る。
すごい。
なんかそういうのも感じてると、なんかその時の純粋だった、なんか赤ちゃんのまま、もう忘れないで、その記憶、ちょっとでもショックでね、 忘れちゃってるかもしれないんですけど、ブループリント、
はい、
でもそれちょっとでも覚えといてねなんて思いながら、
ね、もうその純粋さ、
うん、
もう赤ちゃんの純粋さっていうのを私たち大人になっても持ち続けるっていうのがまた大事なことなんですよ、うん、
ですよね。その無邪気な感じ、そこに戻って行っていいんだっていうのは私はね、うん、今回アデプトプログラムですごい感じたことも一つで、
はい、
だからまあ本当の素の状態の私が一番多分なんだろう輝けるというか、はい、人の目を気にせずにね、うん、表現することで自分が幸せに感じるだろうし、はい、まあ、それを見た人がね、うん、また幸せになってくれたらいいなとも思うし、
はい、
でその命がね誕生するにはやっぱりパートナーシップがないと、
うん、そうですよ、
うん、誕生できないじゃないですか、
はい、
でその命が育つためにも、うん、パートナーシップの愛がないと、
はい、
ね、育たないから、うん、本当にね、なんかそういう命のつながりとか、魂のつながりとかも、つながりをなんかもうすごい分断して来られてるのかなと、今の時代がね、
時代はね、どんどんどんどんこう、ね、核家族になったりとか、
なんだろう、そう、リアルなつながりよりもネットのつながりだったりとか、
そうなんです、
本当にその絆が作りにくくなっちゃってる、
ね、
今の子供たち本当心配、そういう意味でも ね、
そうなんですよ。ですから、まあ、私たち大人もそうそう、若い人たちがもっとつながれるような場所であるとか、うんうん、で私たち大人もあの分断されたところを、まあ、ゆうこさんが目指しているようにこうコミュニティを作ったりとか、
うんうん、
でこの夢の種のようにコミュニティというものに参加したりとかですね、するのをもう特にお勧めします ね、
ですよね。やっぱ人って鏡だってすごい最近思ってて、
はい、
なんか人との会話を通して自分に返ってくる、
はい、
から、なんかやっぱ合わないと、それってなんかメッセージのやり取りとか LINE のやり取りだけでは、やっぱちょっと物足りないというか、気づけないことも実際に会って喋ると、はい、あ、私そうだったんだっていうね、
はい、
気づきだったり、あそこ一緒とか、
はい、
そこはちょっと私違ったけど、それってどうしてだったのかなとかね、
はい、
ただただ一緒にいるだけで楽しいとか、なんかそれってもうそのSNS では無理じゃないですか。
そうですね、
やっぱりある、
うん、
つながりも大事、
大事ですよ、
便利になってるけど、
ね、も
う
ね、あのエネルギーの交流といいますか、もうその場にいるっていうことが大事、ね、
ですね、
一緒にね、
そうで心地いい人とね、
そう
やっぱり一緒にいると、
はい、
自分も笑ってられるし、
ね、
うん、
そう、もう皆さんもね意識していただければと思うんですが、絆を取り戻す、つながりを取り戻すということでね、もっともっと世界が平和になってきます。
本当です ね、 ね、まあ、世界平和ってすごい大きなことですけど、はい、でも身近なところからね、
そうなんです、
平和にしていくことを心がけていけるといいですね。
そうです、そうです、
ね、ね、もうこれからも世界平和についてはね、あの聖子さんの番組聞いてね、
はい、
皆さんちょっと意識していただけたらなと思います、はい、
そうですね、ぜひお願いいたします、
は
い、
ね、聖子さんとの話はあっという間ですね。
あっという間ですね、もうお時間、こんなお時間でした ね、
ね、
あ、すごい、
今日は、まあ、ジュピターイヤーに向けて、
はいはい、
覚醒座、
ね、
1年ごとに、あ、まあ、ジュピターイヤー、今度いて座が、ね、メインになってくるの で、
切り替わりでですね、
遠いところを目指していく、
はい、そう
っていうことです ね、
ですね、もう既成概念も壊して遠くへ行きましょう
ということですね、
はい、
2日後からまた始まるね、
はい、2日後ですけど、
ね、再放送の方はもう過ぎてますのでね、もうスタートですね、はい、
もうスタートしてますのでね、
はい、はい、ありがとうございました。
いや、
また
こちらこそ、また
いらしてください。
はい、
はい、
どうもありがとうございました。
皆様、本日の小笠原優子の Be Happy はいかがでしたでしょうか。私ちょっとうっかりしてて、あの聖子さんのね鑑定受けたい方、先生術の鑑定だったりアデプトプログラム受けたい方、検索はアデプトアイランドでお願いします。ではまた来週。